がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私、小賀良子です。さあ、今回のテーマはリハビリテーション。以前この番組でも治療による体力低下というテーマの中でリハビリについてお話を坂本さんにいただきましたけれども、今回はもう少しこのリハビリテーションについて掘り下げます。坂本さん、リハビリテーションっていうと事故による怪我だったり、あとは脳の病気などの後に受けるものってイメージがあったんですけれども、がん治療におけるリハビリテーションっていうのはどういうものなんでしょうか？
がん治療のリハビリテーションっていうと、小賀さんおっしゃったように、例えばこうがんそのもので起きるような体の変化、例えば骨の転移があって痛くてとか、あるいは脳腫瘍、脳にできるがんが原因で麻痺が出たりだとか、あるいはこう言語障害、喋りにくくなったりとかっていうようなことが起きて、それに対してリハビリをして機能の改善をしていくっていう目的のものもあれば、あるいは治療の過程で生じるもの、乳がんの手術をしたときにこうリンパ節覚醒っていうのをしたりすると、以前の放送でもちょっと話しましたけども、そういったものをしたりするとこう関節がこう動かしにくくなったりするので、そういった関節の塊とかをきちんとほぐしていくようなアプローチだったりとか、先日もお話ししたようにがん治療によって手足がむくんだりとか、しびれたりっていうことを緩和していくような目的のものもあるんですけども、プラスがんのリハビリテーションで結構特徴的なのが予防っていう観点が入るところです。がんの治療の前から機能が落ちないようにだとか、あるいは機能を少し強化しておくっていうアプローチをしておくっていうところもがんのリハビリテーションの中には含まれているっていうことが特徴的になります。
本当にそのがんのリハビリって一言で言ってもいろいろな段階があって、そしていろいろな症状に対していろんなアプローチがあるって一言では決して言えないのが、特にこのがん治療におけるリハビリなんですかね。
そうですね。繰り返しになるかもしれませんが、皆さんの中でのイメージってリハビリテーションって本当に病気や怪我があって発生してその後っていうイメージかもしれないですけども、がんのリハビリテーションっていうと、がんの診断から病状が少し変わってきたりして最後旅立つまで本当にその間際まで続く、どの病気においても提供されるものというふうに考えられています。
緩和する、先ほどおっしゃったしびれとかを緩和するのもリハビリっていうことになるんですね。
そうですね。そういうリハビリだけで全てが解決できるわけではないんですけども、リハビリテーションの介入もすごく効果的という意味ですね。
坂本さん、リハビリテーションはそのがんの患者さんに対してどういうところで受けることができるんですか？
一番メインとなるのは、例えばがん診療連携拠点病院でがん患者リハビリテーション指導料というのを算定しているような病院さんだと、しっかりリハビリのスタッフがいらっしゃると思うので、そういったところで受ける、病院で受けるということが一つ。また、病院以外でという意味ではお家に訪問していただくリハビリの方だったりだとか、あるいは高齢者の方が介護保険を使って通うような通所リハビリですとか、要は施設で受けられるようなリハビリというものも今は存在しています。
そうなんですね、その自分がかかっている病院に必ずしもリハビリを受けに行くっていうだけではなくって、いろいろな選択肢があるんですね。
そうですね、いくつかの条件を満たす必要はありますけれども、今は病院、そして自宅、施設というような大きく分けて3つの場所での提供がなされていると思っていただければなと思います。
そうするとね、選択肢の幅も少し増えて、リハビリテーションを受ける機会も増えそうですね。
そうですね。
そしてそれはどんな方たちにサポートをしてもらえるものなんですか？
リハビリというと、実はいろんな職種が関わっている分野なんですね。まずは、リハビリを専門にしているお医者さんが、きちんとこう、診察をして、リハビリの計画を立てるっていうリーダーになってきます。その他にですね、理学療法士さん、PT とかって聞いたことあると思うんですけど、理学療法士さん、そして作業療法士さん、OT、それから言語聴覚士といって ST、病院にいると PT さん来ますからねって言って何のことやろうって思うかもしれませんけど、それは、日本語で言うと理学療法士さんで、何をそれぞれが専門にしているのかというと、理学療法士さんだと、例えば治療の影響で体力低下だとか、あるいは、 肺がんの手術を受けたりすると呼吸困難感っていうのは呼吸機能の低下っていうようなことが出てきたりするので、そういういわゆる治療の影響で生じた機能低下っていうところだったり、うん、変化っていうところに対して機能回復だとか維持っていうことを目指してこう運動療法っていうところを提案してくださる、一緒に訓練してくださるっていう立場なんですけども、
うん、
じゃあ OT さんって何をするのか、あの作業療法士さんですね。作業療法士さんは機能回復の応用編、例えばこうさっきは体力低下とかあの呼吸困難っていうような起きていることだったと思うんですけども、じゃあその状況でお食事だとか排泄だとか、うん、着替えをするっていうようなことをどうやってやっていくか、
あつまりその直接の症状だったり、うん、直接の何かではなく、うんうん、そこから一歩波及してのところっていうことですかね。
そうですね、この今ある機能で日常のそういったさまざまな動作をどういうふうに展開していくと最大限の苦痛が少なくお食事をしたり排泄をしたりとかお着替えをしたりっていうことができるかっていうことのアドバイスをしてくださるんですね。ですごい私最近印象的だったのが、作業療法士さんの普段の仕事っていうのをお伺いする機会があったんですけども、例えば呼吸困難感がある患者さんに、はい、その日常生活どういうふうにアドバイスするのかっていう話を聞いたところ、例えば呼吸困難感あるとこう肘をついて食べたりとか、肘をついた状態で歯磨きをした方が要は前かがみになるっていうことをできるだけ防ぐ工夫をすることで呼吸困難感ってこう予防ができるっていうようなアドバイスをされてたりだとか、あるいはこう入浴の時なんかも体を洗うタオルとかっていうのをちっちゃいブラシだったりすると結構前かがみになって洗いますよね、お風呂の時で無意識ですけど、あのそれを長いタオルでちゃんとこう背中ゴシゴシしたりするように工夫することで前かがみになるのを防ぐことができるから、そのあたりをですね結構アドバイスしたりするそうなんですよ。なんかこれって改めてこう助言がないとなかなか気づかないところだと思うんですよね、こう前かがみになるのを、
そうですね、
うん、なんかこう前かがみになるのをできるだけこうしないでおくといいよだけだとなかなかこう生活の中に落とし込めないじゃないですか。
うーん、
そこをこう体の姿勢だけではなくてそれを補助するようなあの用具の部分だとかもちゃんと助言をしてくださってる、そういう大事な職種になりますね、作業療法士さんはね、っていうところです。で最後に ST さん、まあ、言語聴覚士さんはもう本当に読んで字のごとくなんですけども、
はい、
例えばあの食道がんだったりとか頭頸部がんっていうのはこう食べ物の通り道のところを治療を受けた方なんかだとやっぱりこう声が出ないとか、あるいは飲み込みの機能、嚥下機能が落ちてしまって生活のコミュニケーションにね支障が出るってことがあるので、そのあたりを専門的な見地からこうあの入ってくださって嚥下訓練だとか発声訓練っていうところをやってくださる、リハビリテーション一番メインというかその主軸となるのは理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さんなんですけども、その他にも本当にこう、はい、装具の選んでくれるような専門家だったりだとか、
あ、
はい、あるいはこうお家でリハビリを受ける場合なんかは定期的に週1回あの理学療法士さんが患者さんのリハビリの指導をしてくださって、その指導と指示のに基づいて訪問看護師さんも手伝ってくださったりだとか、結構ですねいろんなあの人間が職種が連携をしながら患者さんへのリハビリテーション提供されているっていうのが現状です。
例えばその患者さんがリハビリをこういうものを受けたいって自分で希望して、うん、それをもとにリハビリ医の方だったりがこうプランを組んでくださるのか、それとも、まあ、ある程度こう自動的にというか、うん、病院で組んでもらえるのか、この辺はいかがですか？
うん、そうですね、あの病院の場合はやはりこうこういう状況に対してこのリハビリテーションを提供することでこの指導量を算定できるというような、こうやっぱり保険診療の基準に基づいて提供されるので、ある程度あの病院側からの見立てで専門家が入ってくる、あのお手伝いに入らせていただくという流れが大きいです。ただ一方で自宅で受けるという場合にはご本人のお気持ち、ご希望をですね、あの基本的には主治医の先生あるいは介護保険を使ってその訪問リハビリを受ける場合には担当のケアマネージャーさんにご希望を伝えていただくことで、あの諸々手配をしていただけるようになっています。
じゃあ本当にもう自宅でリハビリを少しでもこう受けて機能をなんとか改善したり回復させたりしたいなっていう方は主治医の先生にお声掛けすればいいですね。
そうですね、リハビリのスタッフの方に安全にリハビリが提供されるようにこう指示を出すのはやっぱり医師の仕事になってくるので、そういう意味で指示を出す元の、あの主治医にお話をいただき、そこからケアマネージャーさん 経由で地域にいらっしゃる訪問リハビリテーションの方々に指示が伝えられる、伝達されていくっていう流れになりますね、う
ん、そして坂本さん、その緩和ケアに入られた段階の患者さんに向けてもリハビリテーションというものがあるんですね。
はい、すごく大切です。やっぱりこう体の動きっていうのがかなりこう病気の進行によって変わってきたときに、それまでと同じような環境で過ごしていくとちょっと物を一つ取るのも大変だったりしますよね。から本当にその時期のあのリハビリテーションの方々ってベッド周りに何を置いておくとその患者さんが過ごしやすいのか、例えばすごくテレビが好きな方が起き上がるのが難しくなってきているときに、テレビの高さが今までと同じだからなかなかこう横になっても見れない、それがすごく辛いっていうことがあったりするわけですよ。その人にとってはすごく辛いことだったりするんですね。だからその方が今残されている機能でこれをしながら過ごしたいなって思ってることが何であってっていうのをリハビリの方すごく丁寧に聞いてくださって、それが実現できるように周りの環境をどう整備したらいいかっていうことを考えてくださるんですね。それが一つと、あとは環境だけではなくって、その患者さん自身が本当にこう苦痛の少ない楽な姿勢で過ごすためにはどういうポジショニングがいいのかっていうところの助言をしてくださったり、また私すごくこれが一番こう日々仕事をしていってありがたいなって思うとこなんですが、やっぱりこう緩和ケアをの時期を家で療養させてあげたいっていう方今増えてきてるんですけども、例えばこうおむつ交換が必要な状況で家に帰るっていう時に、やっぱりケアに慣れてないご家族がおむつ交換をしたりだとか、あるいはおむつ交換まで行かなくても例えばポータブルトイレに患者さんの体を介助しながら異常値足してあげるっていうところを未経験のご家族がしたりするわけですよ。で、これを、はい、このケアの方法っていうことを全く指導を受けずに帰ったらもう本当に腰を痛めかねないところなんですが、そのあたりも看護師とリハビリのスタッフで連携してですね、ご家族にケア方法の伝達っていうことをしてくださるおかげでですね、患者さん の望むご自宅での療養っていうのが成り立っていく、そういう意味でも患者さんだけではなくって、ご家族にとっても非常に大事なサポーターっていうのがリハビリの方々です。いろいろちょっとお話はしたんですけども、最近お聞きしてすごくこう、はい、感銘を受けたのが、リハビリの方々っていわゆる QOL を人生の質っていうふうにおっしゃるんですよ。
はい。
がんの治療によってやっぱり体って何かしら変化が生じて完全に元に戻るってことは難しいかもしれないけれども、今ある状況の中でできるだけその方がこうありたいってところに近づくためには、機能的なところで工夫できることは何なのか、また代替案としてこう何か用具を使うことで改善できることは何なのかとかっていうふうに、こう創意工夫してくださる、助言をしてくださる方々がリハビリの方々なんですけれども、それが必ずしもやっぱり社会復帰だけではなくてですね、本当に最後息を引き取る間際であってもですね、その方にとっていいより良い過ごし方って何なのかっていう、その今を捉えながら一緒に考えてくださるっていう意味では、すごく私大事な役割の方々だなと思っているので、ぜひリハビリのことをあまりこれまでご存知なかった方にはですね、こういうサポーターも病院の中にいるんだってことを知っていただいて活用していただきたいなと思っています。
はい。さて、次回は手足のしびれについて坂本さんにお話を伺います。引き続き坂本さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通して、がんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる。 リハビリテーションというと私自身がそうなんですが、これまで機能を回復させるっていうことがリハビリだと思っていたんですけれども、必ずしもそうじゃないんですね。今日坂本さんにお話を伺って、リハビリテーション本当に予防の段階からお見送りの段階まで幅広くその患者さんや家族に寄り添って行われるものなんだと知ることができました。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。